Well, I could just close in prayer. No.
じゃあもう祈って終わりにしましょうかって。
Okay. We're going to get to our Bible study now. We're in the book of Isaiah. If you have a Bible, please open to Isaiah chapter 24.
はい。では、今日はイザヤ書の24章から学んでいきますので、イザヤ書24章をお開きください。
Let's read verses 1 through 3. Isaiah chapter 24, verses 1 through 3.
では、イザヤ書24章の1節から3節をお読みします。見よ、主は地を荒れすたらせ、その表を覆してその住民を散らされる。民は祭司と等しくなり、奴隷はその主人と、女奴隷はその女主人と、買い手は売り手と、貸す者は借りる者と、債権者は債務者と等しくなる。地は荒れに荒れ、全く霞め奪われる。主がこの言葉を語られたからである。
In chapters 13 through 23, Isaiah has been delivered, we finished that last week, this section called Oracles to the Nations, where he delivered a message kind of to each of the nations around Judah.
このイザヤ書の13章から23章までのところは、イザヤがこの周りのイスラエルの周りの諸国に対する、まあ、宣告というものをメッセージとして一つ一つ語っていました。
And now in chapter 24, he has a message, and this message is for the whole earth.
今朝のこの24章からは今度は全世界に向けたメッセージを語ります。
And it's talking is a serious subject, talking about judgment of God that will be coming upon the earth.
非常に深刻な課題を取り扱うことになりますけれども、やがてもたらされるこの地上にもたらされる神の裁きについて語っていきます。
And ultimately, you know, it's talking about judgment. Ultimately, this will happen. It will culminate or it will come together in what is known as the Great Tribulation.
そして究極的にはこれは終わりの時代に起こることですけれども、大患難の時代としてよく知られているものです。
And this is, will immediately precede the second coming of Jesus.
これはキリストの再臨の直前に起こる出来事です。
I wanted to look at a parallel verse, some parallel verses with, and this is Jesus talking. Can you turn over to in the New Testament Matthew chapter 24?
ちょっと並行してですね、イエス様が語られた箇所をちょっと見てみたいと思いますので、マタイの福音書の24章をお開きいただけますでしょうか。
I just wanted to look starting at verse 21.
マタイの福音書24章の21節からちょっと見ていきたいと思います。
And Jesus is talking to his disciples.
イエスが弟子たちに語っておられる箇所です。
And he's talking about the end times here.
終わりの時代のことについて語っています。
I'm going to read 21 and 22.
また24章の21節22節をお読みします。
For then there will be a great tribulation. That's where we get the word, great tribulation. Such as not been from the beginning of the world until now, no, and never will be. And if those days had not been cut short, no human being would be saved. But for the sake of elect, those days will be cut short.
またの福音書24章の21節22節。その時には世の始めから今に至るまで、いまだかつてなかったような、またこれからもないようなひどい苦難があるからです。もしその日数が少なくされなかったら、一人として救われるものはないでしょう。しかし選ばれた者のためにその日数は少なくされます。
And then and he talks kind of specifically, but jump ahead now to 29 and 30.
そしてちょっと先に飛んで、24章の29節30節。
And this is when I show. And then immediately after the tribulation of those days, the sun will be darkened and the moon will not give its light, and the stars will fall from heaven, and the powers of the heavens will be shaken. Then will appear in heaven the sign of the Son of Man. Then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven and power and great glory.
24章の29節30節。だがこれらの日の苦難に続いてすぐに太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の万象は揺り動かされます。その時人の子の印が天に現れます。すると地上のあらゆる種族は悲しみながら、人の子が大能と輝かしい栄光を帯びて 天の雲に乗ってくるのを見るのです。
So they're really describing the same thing. Isaiah saw it from a further distant past.
ここでこのイザヤが見ていた将来に起こることを見ていましたけれども、同じようなことがイエスが語っておられました。
But Isaiah, back here in Isaiah 24, verse 2, he makes it clear that this is no one will be exempt. And that is that slaves, you know, rich people, poor people, it doesn't matter the rich or the poor, the sophisticated, the simple, everybody will experience it. That's on earth at that time.
イザヤの24章に戻りますと、この2節のところではっきりとこれはその時にその地上にいるすべての人にそのことが起こるとはっきり語っています。そのすべての人というのは奴隷であっても主人であっても金持ちであっても貧しいものであってもその時にそこにいる人々すべてに下るということです。
All right, let's read verses 4 through 13.
はい、では4節から13節を読みします。地は嘆き悲しみ衰える、世界はしおれ衰える、天も地とともにしおれる、地はその住民によって汚された。彼らが律法を犯し定めを変え、とこしえの契約を破ったからである。それゆえ呪いは地を食い尽くし、その地の住民は罪あるものとされる。それゆえ地の住民は減り、わずかなものが残される。新しいブドウ酒は嘆き悲しみ、ブドウの木はしおれ、心楽しむ者は皆ため息をつく。陽気なタンバリンの音は終わり、はしゃぐ者の騒ぎもやみ、陽気なたてごとの音も終わる。歌いながらブドウ酒を飲むこともなく、強い酒を飲んでもそれは苦い。乱れた都は壊され、すべての家は閉ざされて入れない。巷にはブドウ酒はなく、悲しみの叫び、すべての喜びは薄れ、地の楽しみは取り去られる。町はただ荒れ果てたままに残され、城門は打ち砕かれて荒れ果てる。それは世界の真ん中で、国々の民の間で、オリーブの木を打つ時のように、ブドウの取り入れが終わって取り残しの実を集める時のようになるからだ。
Wow, it's really sober. I mean, thisDescription. Verses 4 through 6 give reasons for God's judgment that's coming.
この4節から6節までの間、ここにこの神の裁きの理由が書かれています。
And the people, it says, had broken God's laws.
人々は神の律法を破りました、犯しました。
God created the earth and he created people to live in relationship with him.
神はこの地を作られて、そして人をこの神と関係を持つ存在として作られました。神が作られたものはすべて良いものでした。神がこの地を作られたときにそれはもう完璧でした。
But what happened? We know men, humans, we chose to rebel against God.
でもそこで何が起こったか、私たちはよく分かっていると思いますけれども、人が神に反抗してしまいました。基本的に神を拒んだという、拒絶したということです。でその結果として罪がこの世に入り込んできました。そしてその罪の結果が今今日私たちが生きているこの地上に本当に苦しみをもたらしています。全世界が実は神の前には有罪です。
This may be, you know, it's a fact. And sometimes people don't like to believe this, but we are all deserving of God's wrath. Every one of us, every person that breathes.
これは私たちは分かっているようで、実はあまりこう考えたくないことかもしれないんですけれども、私たちすべてのものが、この息をしているすべてのものは実は神の前に有罪であって、この裁きを受けるべきものです。
Let's take a look at another New Testament passage. Can you open to Romans chapter 1?
もう一箇所ちょっと見てみたいと思います。ローマの福音、 ロマ人への手紙の一章の18節からお
読みください。
ロマ人への手紙の一章の18節から21節。
For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who by their unrighteousness suppress the truth. For what can be known about God is plain to them because God has shown it to them. For his invisible attributes, namely his eternal power and divine nature, have been clearly perceived ever since the creation of the world in the things that have been made, so that they are without excuse. For although they, speaking of people, knew God, they did not honor him as God or give thanks to him, but they became futile in their thinking, and their foolish hearts were darkened.
ローマ人への手紙の1章の18節から21節というのは、不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して神の怒りが天から啓示されているからです。なぜなら神について知りうることは彼らに明らかであるからです。それは神が明らかにされたのです。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。というのは、彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからです。
Now, when Isaiah is describing during this time, back here, getting back to Isaiah in chapter 24, he just says, there will be no partying.
このイザヤが、ここで予言しているこの時のことですけれども、この時には、もう宴会は一切なくなると言っています。
I mean, it's horrible. It talks about many people being destroyed.
多くの人たちが滅ぼされます。
And when you read Revelation, there's another parallel passage. The chapters in Revelation, I think it starts at 6 and all the way through 19.Describe this, and as you see that, there are, at times some of these plagues, it says a third of the people are killed.
で、終わりの時代に起こるこの大患難の時のことというのは、黙示録にも書かれていますけれども、黙示録の6章から19章までがその大患難に起こることが書かれていますが、その中にたくさんの災いが出てくるのを見ますし、その災いの中には3分の1のものが滅びるということも出てきます。
And the earth would seem empty,
それだけのものが滅ぼされてしまうと、もう地上が、地球がまるでなんかもう本当に空っぽになっていくような、そんな感じもします。
Okay, let's read on 14 through 20.
14節から、イザヤ書24章の14節から20節をお読みします。彼らは声を張り上げて喜び歌い、海の向こうから主の意向をたたえて叫ぶ。それゆえ東の国々で主をあがめ、西の島々でイスラエルの神主の皆をあがめよ。私たちは正しいものに誉れあれという地の果てからの褒め歌を聞く。しかし私は言った、私はダメだ、私はダメだ、なんと私は不幸なことか。裏切る者は裏切り、裏切り者は裏切り裏切った。地上の住民よ、恐れと落とし穴と罠とがあなたにかけられ、その恐れの叫びから逃げる者はその落とし穴に落ち、落とし穴から這い上がる者はその罠に捕らえられる。天の窓が開かれ、地のもといが震えるからだ。地は裂けに裂け、地は揺るぎに揺るぎ、地はよろめきによろめく。地は酔いどれのようにふらふらふらつき、仮小屋のように揺り動かされる。その背きの罪が地の上に重くのしかかり、地は倒れて再び起き上がれない。ここで本当に劇的なというか、そういったイメージを語っています。
The earth staggers like a drunken man.
もうこの地が酔っているもののようにこうふらふらとよろめいている。
You ever, you know, walking through Friday nights, walking near the train station, you know, you see these guys staggering. That's the image.
金曜日の夜とかにですね、電車に乗っているとその 酔っ払った人がフラフラと歩いている様子を見ると思いますが、そういうイメージです。
And it's like this instability, and it talks about this great shaking. The foundations of the earth tremble.
もう本当に定まっていなくて、安定してなくて、でそのようにこの地がもう震えて、この地のもといが震えるとあります。
And again, if you look in Revelation in chapter 16 and 18, it talks about a literal shake, you know, a great earthquake that would happen.
黙示録を見ますと16章の18節にもまたこの地震は人間が地上に住んで以来かつてなかったほどのものそういった地震が起こるということが書かれています。
As he says, as John said, such as there never had never been since man was on the earth.
ヨハネがそのように言っています。人間が地上に住んで以来かつてなかったほどのものだと。
And that's pretty scary.
恐ろしいですね。
That's, okay, let's read 21 through 23.
21節から23節。その日、主は天では天の大軍を、地では地上の王たちを罰せられる。彼らは囚人が地下牢に集められるように集められ、牢獄に閉じ込められ、それから何年か経って後罰せられる。月は恥ずかしめを受け、日も恥を見る。万軍の主がシオンの山、エルサレムで王となり、栄光がその長老たちの前に輝くからである。
Again, it says the judgment will come to everyone. No one will escape.
裁きがすべての人にもたらされて、誰もそれを逃れることはできません。
But then immediately afterwards, the Lord comes to reign in Jerusalem.
でもそのすぐ直後に主が来られて、エルサレムから統治されます。
At the end of 23 there.
この23節の最後ですね。
And now, as we're going to move into chapter 25, and the mood just changes to one of worship. I mean, this was a scary chapter 24. I think we would all relate to that, say that. And now, watch the mood. All of a sudden, it's going to go to worship, and it's a picture because as the Lord has triumphed over his enemies, now there is peace and joy as he rules.
この24章というのは非常に恐ろしいこれから起こる恐ろしい出来事が書かれていると思いますけれども、25章に入りますと今度はムードが一変して主を礼拝する賛美するそういったムードに変わっていきます。でこれは、主がこの敵を打ち破ってくださってそして、主が支配される中に本当にそこに平安と喜びがあるということが書かれています。
All right, let's read, chapter 25, 1 through
5. はい、で25章の1節から5節を読みします。主よあなたは私の神私はあなたを崇めあなたの皆を褒めたたえます。あなたは遠い昔からの不思議なご計画を誠に忠実に成し遂げられました。あなたは町を石くれの山とし城壁のある都を廃墟にされたので他国人の宮殿は町から失せもう永久に建てられることはありません。それで力強い民もあなたを褒めたたえ横暴な国々の都もあなたを恐れます。あなたは弱っている者の砦貧しい者の悩みの時の砦嵐の時の酒どころ暑さを避ける影となられたからです。横暴な者たちの息は壁に吹きつける嵐のようだからです。砂漠の日照りのようにあなたは他国人の騒ぎを抑え濃い雲の影になって静まる暑さのように横暴な者たちの歌は静められます。
I want to remind you again the context of which Isaiah is prophesying.
ここでもう一度このイザヤが予言しているこの時のこの文脈を思い出したいと思います。
Remember way back as we began there in chapter 6, the Assyrian army is what everybody is afraid of. Up north, the Assyrian army is starting to conquer one kingdom after the next, and all the kingdoms, including Judah, are afraid of this army.
この時ですね、実は、アッシリアの大軍がずっとこう攻めてきていて、そして、ユダの人々もこのアッシリアに征服されてしまうという彼らのこの攻め込んでくるのに非常に恐れを覚えている時でした。
And what the people are doing is their nations are starting to make alliances. They're trying, how are we going to protect ourselves? Okay, we'll make this alliance. We'll fight together. And they're just jockeying for power.
そしてどうやってこの勢力に対抗していったらいいかということで、周辺諸国がいろいろなところでこう同盟を結び合って、そして一緒にこれに歯向かって戦っていこうと、どこが権力があるのかというのをいつもこう模索しているような状態です。
And God speaks to them. He's speaking to them through Isaiah. And the central message is, look up. Okay, I am your deliverer. Don't look around. Don't be freaked out by what's going around. Don't try to look for help from people. Look up. Look to me. I am the deliverer.
そこに神がこのイザヤを通して語られているメッセージは、このイザヤの中心のメッセージというのは、神を見上げなさいというものでした。周りの周辺諸国ではなくて、私を見なさい、私を信頼しなさいという、その神からのメッセージを伝えています。
And now they're given a picture in these verses we just read of how God will triumph over every power on the earth. All of these nations that they're intimidated by, ultimately their enemies that are going to be destroyed.
そしてここでは、この神があらゆる敵の、力をここで打ち勝ってくださる、人々が怯えているそのさまざまな力を神が打ち勝ってくださるという、その勝利の姿を表しています。
Now let's read on 6 through 12.
6節から12節をお読みします。万軍の主はこの山の上で万民のために油の多い肉の宴会、良いブドウ酒の宴会、髄の多い脂身とよくこされたブドウ酒の宴会を催される。この山の上で万民の上を覆っている顔覆いと万国の上にかぶさっている覆いを取り除き、永久に死を滅ぼされる。神である主はすべての顔から涙を拭い、ご自分の民へのそしりを全地の上から除かれる。主が語られたのだ。その日人は言う、見よ、この方こそ私たちが救いを待ち望んだ私たちの神、この方こそ私たちが待ち望んだ主、その御救いを楽しみ喜ぼう。主の御手がこの山にとどまるとき、藁が肥だめの水の中で踏みつけられるように、モアブはそのところで踏みつけられる。泳ぐ者が泳ごうとして手を伸ばすように、モアブはその中で手を伸ばすが、その手を伸ばしてみるごとに主はその高ぶりを低くされる。主はあなたの城壁のそそり立つ要塞を引き倒して低くし、地に投げつけて塵にされる。
Verse 7 here talks about this veil that is over the nations.
7節のところでは、民の上にかかっているこの覆いについて語っています。
And it's the veil that separates man from God.
この覆いは神と人とを隔てるものです。
You know, Paul talks about this veil in 2 Corinthians 3:16.
パウロがこの覆いのことについて語っています。第2コリント人への手紙の3章16節です。
He says, "But when one turns to the Lord, the veil is removed."
第2コリント3章16節。しかし、人が主に向くなら、その覆いは取り除かれるのです。
And by the way, that's why we pray. And I mentioned when we're presenting the gospel.Prayer is the most powerful weapon because there's a veil. You know, Paul also talks about people that cannot see. Satan has blinded their eyes, and the Lord must. This veil has to be taken away for people to see and understand.
だからこそ私たちは祈るわけですね。祈りが必要になってきます。この覆いがかかってしまっているので、それを取り除くために私たちは祈っていきます。パウロは言っています。この覆いがかかってしまって、人の目に覆いがかかってしまって見ることができない、だからこの覆いを取り除いていかなければいけないということを言っています。
And verse 8, I love verse 8. He says, He will swallow up death forever, and the Lord God will wipe away tears from all faces, and the reproach of the people He will take awayFrom all the earth, for the Lord has spoken.
私はこの8節のところが好きなんですけれども、永久に死を滅ぼされる。神である主はすべての顔から涙を拭い、ご自分の民へのそしりを全地の上から除かれる。主が語られたのだ。
Death was introduced into creation when man sinned back in Genesis 3.
死というものはこの人が最初に罪を犯してしまった時に創造物の中に入り込んできました。創世記の3章に書かれています。
That's not the way God created the earth. Death came as a result of sin.
それは神の意図していたものではありませんでした。罪の結果死が入り込んできてしまったのです。
And one day death will be eliminated.
けれどもやがてこの死というものが取り除かれる時が来ます。
1 Corinthians 15:54
にはしかし朽ちる者が朽ちない者を着き死ぬ者が節を切るとき死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。
One day this is a promise verse 8 you know it's that's what I want to understand this is going to happen this is the promise of the Lord
やがてこの死が勝利に飲まれる日が来るというこれは、約束です。ですから必ずこの日がやってきます。
One day the Lord will wipe away every tear.
そしてやがて主がすべてのこの涙をすべての顔から涙を拭ってくださる日が来ます。
All of the bitterness experienced in this life, all of it, it will be taken away.
この地上で経験するすべてのあらゆるこの苦みというものが取り除かれる日が来ます。
It will be forgotten about.
もう忘れ去られる日がやってきます。
I know that some of us live with a lot of pain.
私たちの中には本当にたくさんの痛みを抱えて生きている方々がいます。
I'm talking about emotional pain, physical pain also, but emotional pain.
感情的にも肉体的な痛みもそうですし、感情的な痛みを抱えている人もたくさんいます。
And you may wonder at times why doesn't God take this away?
そしてなぜ神はこの痛みを取り去ってくださらないのかと思われることもあると思います。
And that almost makes it worse because then you get vexed like in this question, why? Well, why? I don't know why. And it just kind of adds to it and it's hard.
でもそう考えてしまうことは事態をさらに悪化させてしまいます。なんでなんだというその思いでもう逆に余計こうイライラしてしまう。
And sometimes it's a stumbling block.
そしてもうつまずきになってしまいます。神様なんであなたをこれを許しておられるんですかという。
And you know, I can't answer that question, but I know this one thing is certain, that when you pass from this life to the next, your pain will be gone.
そのなぜ取り去ってくださ今は取り去ってくださらないのかということに対する答えは私にはありません。わかりません。でも一つだけ確かなことがあります。それはこの地上での人生が終わって次の人生が始まるときに必ずその痛みはすべて取り去られます。
The Lord will wipe away every tear.
主がすべての涙を拭い去ってくださいます。
And as he said, verse 8, for the Lord has spoken. That's his word.
そして8節の最後にあるように主が語られたのだとあるようにこれは主が語られた言葉です。
Now back here, justback in the verses in Isaiah, Moab, it talks about Moab. Here, Moab was a nation at that time, but it's representing the pride of man that will be humbled by the Lord.
この20イザヤ書25章のところ後半のところにモアブというのが出てきますけれども、モアブというのはまあ実際この時にもいた民族ですけれども、しばしばこの高慢なになっている人間を指しています。
All right, let's look at moving to 26 now, 1 through 6.
はい、で26章に入って1節から6節をお読みします。その日、ユダの国でこの歌が歌われる。私たちには強い町がある。神はその城壁と塁で私たちを救ってくださる。城門を開けて誠実を守る正しい民を入らせよ。志の堅固なものをあなたは全く平安のうちに守られます。その人があなたに信頼しているからです。いつまでも主に信頼せよ。やは主は 常しえの岩だから。主は高いところ、そびえ立つ都に住む者を引き倒し、これを下して地に倒し、これを投げつけて塵にされる。貧しい者の足、弱い者の歩みがこれを踏みつける。
That expression, in that day, that's pointing ahead to the time of the Messiah's ultimate triumph.
このその日という一節にあるその日というのは、これは、最終的にメシアが勝利を取られる日ということになります。
Verse 3, I think, is one of my favorite verses in the Bible.
三節のところは私のもう本当に聖書の中でも一番好きな箇所の一つです。
You keep him in perfect peace whose mind is stayed on you because he trusts in you.
志の堅固なものをあなたは全く平安のうちに守られます。その人があなたに信頼しているからです。
You know, a lot of verses in Isaiah become famous. Isaiah is full of these famous verses that you'll see on posters, beautiful posters or cards or things like that. This is one of them.
イザヤ書の中の御言葉というのはたくさんこういろんなところに引用されていて、皆さんもよく目にされると思います。いろんなポストカードだとか、いろんなところにこのイザヤ書 の, どこかしらの箇所が、有名な箇所がたくさんありますので、そういったものを目にすると思います。
to many of them, you know.
たくさんあります。
But a lot of people, that's kind of all they know. You know, it's Isaiah, there's a verse underlined and they get a lot of it out of it. Just that verse by itself.
多くの人たちが多くの人たちがこのイザヤのいろんな箇所から本当にその一箇所だけでも、もうたくさんのそこから励ましや力を得ることができるので、そのように見ています。
And that's a good thing because the Bible is a living word of God. It ministers us today, you know, written almost 3,000 years ago, but it ministers to us today.
でそれ自体はいいことだと思います。この聖書の言葉というのはそれ自体にが生きていて力がありますから、このイザヤ書も3000年近く前に書かれたものであっても、本当にこの御言葉が私たちの心にこう働きかけるということがありますので、それは良いことだと思います。
I like that, you know, just those personal verses. But also I see when you're studying it in context like we're doing, it just evenIt just gives it even more a blessing because you kind of see it. It's like this verse is, it's almost like there's a dark background and then this light comes on. It shines even brighter.
そう言ってそのように一箇所一箇所のその御言葉から力を得るというのも、それもいいことだと思うんですけれども、今私たちがこうやってイザヤ書を順番に背景を一緒に学んでいますけれども、このように学んでいくことによってよりその御言葉 の, 力が分かってくると思います。暗闇のこの闇の中に本当にこの御言葉が光り輝いているということが分かると思います。
This word, getting back to verse 3 here, it talks about the person, he keeps him in perfect peace whose mind is stayed on you. That word stayed, it means it's kind of neat, it's just like to rely upon, to gain confidence. It'sYou know, to really lay hold upon.
この3節 の, ところですけれども、志の堅固なものというふうに訳されていますけれども、この堅固というのがそこにこうとどまるというような意味 の, 言葉が使われていまして、でこれは本当にそこをそれをこう支えるとか、持ちそこに固定するとか、そういった意味のある言葉です。
And the Lord is that to us. The Lord is He's solid.
主は本当にこの確かな方です。
He's the only one that you can totally rely upon.
主だけが私たちが本当に完全により頼むことのできる。
You know, you may know people in this life that you think are really strong and you get strength from, but no one can be completely solid but the Lord.
もしかしたらこの人間の中にはある程度こう頼りになる人というのがいるかもしれませんけれども、でも主ほど 完全に全てを信頼してより頼むことのできる方というのは他にはいません。
You know, when I came to Japan, I hadn't really experienced an earthquake much before I came here.
私が日本にこうやってきたときに地震というものを本当に初めて体験しました。
Back in the Great Plains where I grew up, the大草原, they don't shake very much.
私は本当にアメリカでも大草原のようなところに育ったので、ほとんど地震というのは経験したことがなかったんですね。
But what was weird to me, what's so frightening about earthquake is that it makes things that, that seem to be stable, not stable anymore.
で、その地震の、経験する中で、地震の中何が怖い恐ろしいかというと、これは動かないだろう、安定してるだろうと思うものが動いてしまうということです、ね。
Now we had other things in South Dakota. We had, you know, hard rain and snow blizzards and everything. And the house was a place of security. You know, I can hear my mom, Jack, get in the house, get in the house. You know, it's like the house that was security.
私がいたサウスダコタというところはもう本当に冬はすごい雪も降ってもうブリザードのような状態になるんですけれども、でもそれで雨がひどかったり雪がひどくなって嵐のようになったとしても家の中は安全なんですね。家はしっかり建っていますので、そういった時には母親がジャック早く家に入りなさいと言って家の中に入れば安全というものでした。
But the earthquake changes all that.
でも地震はそれをすべて変えてしまいます。家そのものが動いてしまって、もうその家の中にいることも恐ろしい状態。
And that's weird. I remember we were up at the Tohoku after the earthquake, and we were outside, and one of these aftershocks came, and that's weird. You know, when you're on the earth, something you think is.You run outside, okay, sitting on the, and then the earth starts moving, and you know what it's like.
東北の震災があった後にですね、私たちもちょっとあちらに行った時に余震を経験しました。で、外にいる時に余震が来たんですけれども、この地面が本当に動くわけですね。で、地面なんか動くわけがないとこう思っているようなものが動いてしまうという。
And it's like, where is stable? You know.You want someplace? God is like that. God is the only place He will never move. Okay, He's not susceptible to an earthquake. There's nothing that moves Him.
じゃあどこが一体こう安全なところなのかということになりますけれども、神は決して揺れ動かされることのない方です。神だけが本当に変わることのないしっかりと。
And that's why God is the one in whom we should trust.
だからこそ私たちはこの方に、神に私たちの信頼を置くべきなんです。
I wanted to share another one of my favorite verses, probably one of yours too, before we move on here. It's a similar theme.
もう一箇所私の好きな箇所、皆さんもそうだと思うんですけれども、それをちょっと読んで次に進みたいと思います。
And in Proverbs 3, 5, and 6,
箴言の3章の5節6節です。
Trust in the Lord with all your heart and do not lean upon your own understanding. In all your ways acknowledge him and he will make your path straight.
箴言の3章5節6節。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。
All right, let's move on and here in Isaiah 7 through 19.
はい、では26、イザヤ書26章に戻って7節から19節をお読みします。義人の道は平らです。あなたは義人の道筋を慣らして平らにされます。主よ、誠にあなたの裁きの道で私たちはあなたを待ち望み、私たちの魂はあなたの皆、あなたの呼び名を慕います。私の魂は夜あなたを慕います。誠に私の内なる霊はあなたを切に求めます。あなたの裁きが地に行われるとき、世界の住民は義を学んだからです。悪者は憐れみを示されても義を学びません。正直の地で不正をし、主のご意向を見ようともしません。主よ、あなたの御手が挙げられても彼らは認めません。どうか彼らがこの民へのあなたの熱心を認めて恥じますように。まことに火があなたに逆らう者をなめ尽くしますように。主よ、あなたは私たちのために 平和を備えておられます。私たちのなすすべての技もあなたが私たちのためにしてくださったのですから、私たちの神主よ、あなた以外の多くの君主が私たちを治めましたが、私たちはただあなたによってのみ皆を唱えます。死人は生き返りません。死者の霊はよみがえりません。それゆえあなたは彼らを罰して滅ぼし、彼らについてのすべての記憶を消し去られました。主よ、あなたはこの国民を増し加えてこの国民に栄光を表し、この国のすべての境を広げられました。主よ、苦難の時に彼らはあなたを求め、あなたが彼らを懲らしめられたので彼らは祈ってつぶやきました。子を産む時が近づいて、そのひどい痛みに苦しみ叫ぶ妊婦のように、主よ、私たちは見舞いにそのようでした。私たちも身ごもり産みの苦しみをしましたが、それはあたかも風を産んだようなものでした。私たちは救いを地にもたらさず、世界の住民はもう生まれません。あなたの死人は生き返り、私の亡骸はよみがえります。さめよ、喜び歌え、地に住む者よ、あなたの露は光の露、地は死者の霊を生き返らせます。
This is a prayer of dependence upon God.
これは神により頼んでいる、依存しているその祈りです。
Basically saying God has destroyed our enemies.
神が私たちの敵を滅ぼしてくださったという、そういったことを語っています。
He is the one who has delivered us from our enemies.
そしてこの方こそが私たちを敵から救い出してくださったんだというものです。
He is the one in we can depend on.
この方こそ私たちが本当により頼むことのできる方です。
Now, verse 19 is one of the clearest teachings about the resurrection in the Old Testament.
19節のところは、この新約聖書の中で、あ、ごめんなさい、旧約聖書の中ではっきりと復活について教えている箇所です。
You know, it's like Isaiah is given a glimpse here of the resurrection.
ここでイザヤがちょっとこの復活に対する兆候をここで見せています。
Now, there are other Old Testament verses.
他にも旧約聖書の中でこの復活について語っている箇所があります。
Just, let me give a couple of them, like Daniel 20 or 12:2, and many of those who sleep in the dust of the earth will awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt.
例えばダニエル書の12章の2節のところには、地の塵の中に眠っている者のうち多くの者が目を覚ます。ある者は永遠の命に。あるものはそしりと永遠の意味に。
And Job chapter 19, 25 and 26. For I know that my Redeemer lives, and at last he will stand upon the earth. And after my skin has been thus destroyed, yet in my flesh I shall see God.
また、ヨブ記の19章の25節、26節には、私は知っている。私を贖う方は生きておられ、後の日に塵の上に立たれることを。私の皮がこのように剥ぎ取られて後、私は私の肉から神を見る。
And there are other verses in Psalms and so forth, but really the Old Testament just gave a glimpse of the resurrection.
ここでも本当にほんの少しですけれども、復活に対しての、印を見ることができます。
But we know the New Testament is all about the resurrection.
でも新約聖書に行けばもちろんもう本当に復活のことがたくさん語られています。
Jesus said of himself, I am the resurrection and the life.
イエスご自身が私がよみがえりですというふうに言われました。
All right, let's read verses 20 and 21.
はい、20節、26章の20節、21節。さあ、我が民よ、あなたの部屋に入り、後ろの戸を閉じよ。憤りの過ぎるまでほんのしばらく身を隠せ。見よ、主はご自分の住まいから出てきて、地に住む者の罪を罰せられるからだ。地はその上に流された血を表し、その上で殺された者たちをもう覆うことをしない。
Now this morning we've been looking at these verses, a lot of them, about the great tribulation that would come upon the earth. And, you know, reading them, it's scary.
今朝読んだ箇所というのは、たくさんこの大患難のこと、この地上にやがてもたらされる大患難について書かれてある箇所を読んできましたので、確かにこれはちょっと恐ろしいと思います。
But one very important thing to remember is that as believers in Jesus, we will not have to experience this.
でも一つ覚えておいていただきたい大切なことは、イエスを信じる者たち、私たちはこの大患難を経験しないということです。
And I just wanted to look at a couple of verses quickly, and we will be that talk about how we will be taken out before this.
で、その大患難が起こる前に私たちが、そこから取り除かれるということが書かれてある箇所を見ていきたいと思います。
You know, 1 Thessalonians here, this is a good verse to be acquainted with, if you want to turn there. 1 Thessalonians 4:16-18.
第一テサロニケの4章の16節から18節。
It says, For the Lord himself will descend from heaven with a cry of command, with the voice of an archangel, and the sound of the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive, who are left,will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will always be with the Lord. Therefore, encourage one another with these words.
第一テサロニケの4章の16節から18節。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。こういうわけですから、この言葉を持って互いに慰め合いなさい。ここに一挙に引き上げられという言葉がありますが、これによって、この軽挙という携え上げられるという言葉がここから取られています。
Now look down a little bit at chapter 5, just continuing down in chapter 9. This is my important to the point. It says, For God has not destined us for wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ.
そしてこの第一テサロニケの5章に行きますと、9節のところにこのように書かれています。神は私たちが御怒りに遭うようにお定めになったのではなく、主イエス・キリストにあって救いを得るようにお定めになったからです。
Do you remember the story in Genesis, when Abraham was interceding with, for Sodom and Gomorrah? When the Lord met him on his way down to destroy Sodom and Gomorrah, and Abraham was interceding for them.
アブラハムがですね、ソドムとゴモラについての取りなしの祈りをした箇所を覚えておられるでしょうか。主がですね、このソドムとゴモラを滅ぼそうと町に行く途中でアブラハムに出会われます。その時にアブラハムが主に取りなしをしました。
And he asked the Lord during that conversation, he says in Genesis 18:23, Will you indeed sweep away the righteous with the wicked? Because he was worried, his family, his nephew and family were living there.And he's interceding for them, and he says, "You're not going to destroy the righteous along with the wicked, are you?"
創世記の18章の23節のところで、アブラハムは主に対してこのように聞きます。あなたは本当に正しいものを悪いものと一緒に滅ぼし尽くされるのですか？これはアブラハムが自分の親戚、甥のロトとその家族がその町に住んでいるということを知っていましたので、彼らのために取りなしをしてこのように。
And we know what happened. The Lord removed Lot and his family from Sodom and Gomorrah before he judged it, before he destroyed it.
そして、結果何が起こったかというと、主はですね、このそのソドムとゴモラを滅ぼす前に、ロトとその家族をそこから取り除いてくださいました。
And remember, then in the book of Exodus,In the time of Egypt, Israel was spared the plagues that came upon the Egyptians.
また出エジプト記の中でこのイスラエルの民がエジプトから出てくる前ですね、直前に、このエジプト人に下されたさまざまな災いが、イスラエルの民には免れました。
And the last plague, you remember the last plague was the death of the firstborn.
そして最後のこの災いというのが、長子を滅ぼすという、 長子が殺されてしまうという災いでした。
Remember, the Israelites were commanded to kill a lamb and spread its blood on their doorposts. And when the Lord came and went throughout the land and was putting to death the firstborn, he would see the blood and he would pass over that house.
そしてその時に、イスラエルの民は吸い腰の子羊をほふって、そしてその血をドアの周りに塗るように指示されます。で、主がですね、このそのドアの血を見ることによって、その家に下す災いというのを過ぎ越してくださいました。
The important thing to remember, they were kept from judgment. They were kept safe from the judgment of God because of the blood.
彼らはこの血のおかげで神が下そうとされていたその裁きを免れることができました。
And Jesus is our Passover lamb.
そしてイエスが今私たちの過ぎ越しの子羊です。
It's his blood that keeps us safe from the judgment of God.
この方の血が私たちを神の裁きから守ってくださいます。
Jesus took upon himself, when he was on the cross, he was taking the judgment that was due us.
イエスが十字架にかかられた時に、私たちが本来であれば受けるべきこの神の裁きというものをご自身の上に受けてくださいました。
And now, we don't need to fear the judgment of God any longer.
ですから私たちはもうこの神の裁きを恐れる必要はありません。
If you placed your faith upon Jesus, what you're saying is, I believe that you took my judgment on the cross, and I receive your forgiveness.
イエスがもうすでに神のこの裁きをそこで受けてくださったので、私たちは許しというものを受け取ることができます。
And we don't, you don't need to fear the when you read verses like this about the great tribulation, you don't need to fear that.
ですから私たちはこのような大患難について書かれてある箇所を読んでも恐れる必要はありません。
You know, for us, meeting the Lord is something we look forward to.
私たちにとっては主と会うことができるというのは本当に楽しみな出来事です。
Remember that he took the judgment. It's not meeting him is not a time when he's gonna, you know, okay, now the piper gets paid. Now, no, he took the judgment. We look forward to meeting Jesus.
主が私たちの代わりにこの罰を受けてくださったので、裁きを受けてくださったので、私たちはもうこの主とお会いするときに、そこでもう一度何かを責められるわけではなく、もう本当にこの主と会うことができるというのが私たちにとっての喜びであり楽しみになります。
When Jesus, just before Jesus left, just before he was crucified, the night before, he was talking to his disciples, and he told them in John 14:3, and they were worried because he told them, I'm going to be leaving you.
イエスが十字架につけられる前に弟子たちと一緒にこの食事をされていたときに、弟子たちにこのようなことを言われました。ヨハネの福音書の14章の3節ですけれども、もう まさに今私はあなた方を離れますということを弟子たちに伝えられた後です。
that troubled the disciples.
でそれが弟子たちをこう悩ませていました。
They wanted to be with Jesus. He was everything.
彼らは本当にいつももうイエスと一緒にいたいと思っていました。彼らにとってはもう全てだったわけですから、そのイエスが今去っていくと言われて本当に悩んでいました。
And the Lord said to him, don't be troubled. Don't let your hearts be troubled.
でもそれに対してイエスは心を騒がせてはいけませんと言われます。
I'm going to prepare a place for you.
私が行ってあなた方に場所を備えるからと。
And if I go to prepare a place for you, I'm going to come again and take you to myself.That where I am, you may also be.
私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方をもおらせるためです。
You know, just think back. We just read 1 Thessalonians 4:18. He talks about we will be, we will meet the Lord, and he, we will always be with the Lord. He will meet you, and he will bring you to that place that he's prepared for you.
先ほど読んだ第一テサロニケの4章の17節、最後にもこのようにして私たちはいつまでも主と共にいることになりますとあるように、私たちは本当にそこで主とお会いしたときに、そのままいつまでも主と共にいることになります。そのような場所を今主が備えに行ってくださっています。
We look forward to meeting the Lord.
ですから本当に主にお会いできる日を私たちは楽しみにしています
。 And I would hope that all of us have that hope.
本当に私たちみんながこの同じ希望を持っていてほしいなと思います。
If for some reason you have not, you've never believed in Jesus, I want you to know you can do so.
もしまだそのことを信じていない、イエス様を信じていないという方がいましたら、信じることができるということをお伝えしたいと思います。
He died for you.
あなたのためにイエス様は死んでくださいました。
He died for each one of us so that to take away the judgment for our sins, that we can have hope, that we can have, we can look forward to meeting him.
私たちのためにイエス様は死んでくださって、私たちはもうこの神の裁きを受けることなく本当に主とお会いする日を楽しみに待ち望むことができる、そういった希望が与えられています。
Let's pray.
お祈りします。
Lord, we thank you for the hope that we have in Jesus.
主よ、私たちにイエス様にあって与えられているこの希望をありがとうございます。
And we look forward to being with you, Lord. We look forward to your coming again.
主よ、私たちがまたあなたと共にいることができる日を、主が再び戻ってこられる日を本当に楽しみに待っております。
This world can be a scary place.
この世は本当に恐ろしい世の中です。
And it's so good to have safety in you.
あなたのうちに本当に安全な場所を持っていることができることを嬉しく思います。
A rock to stand on that will never move.
私たちの岩であり、決して揺り動かされることのない場所です。
And we just thank you for that, Lord.
主、本当にそのことを感謝します。
If anyone would has never prayed to receive the Lord Jesus Christ, and you would like to do so right now, I'll just give you an opportunity.
もしどなたかまだイエス様を自分の救い主として受け入れるお祈りをしたことがない方がいましたら、今そのような機会を提供したいと思います。
Anybody would like to just please raise your hand?
もしどなたか、そのような祈りをしたいと思われる方がいましたら、手を挙げていただけますでしょうか。Right.
Well, let's just finish then. Dear Lord, we commit ourselves into your hands.
主よ、あなたの御手にすべてをお委ねいたします。
And I pray that you would use us, Lord, to preach the good news, to share the good news with the people around us.
主よ、どうぞ私たちを用いてくださって、この良い知らせを周りの人々に伝えていくことができるように使ってください。
Give us compassion for people, Lord.
私たちに周りの人々への思いを与えてください。
The compassion that you have.
あなたが持っておられるその思いを与えてください。
The compassion that says that you desire no one to be destroyed. You want all to be saved and come to the knowledge of the Lord Jesus.
あなたは誰一人として滅びることなく、すべてのものが主イエス様を信じて救われることを願っておられます。その思いを私たちに与えてください。
And we just pray for an empowering of your Holy Spirit.
どうぞ御霊の力を私たちに注いでください。
We pray these things in Jesus' name.
これらのことをイエス様のお名前を通してお祈りします。
アーメン。
アーメン。